キデーのリトルラジオ第578回。皆様ご見解でしょうか。ヒデのリトルラジオ第578回収録をしております。本日今年も押し迫ってまいりました。12月30日日曜日、時刻9時15分ほどから始めております。まず前回先週ですね、収録、飛ばしまして、お休みいただきました、楽しみにしていた方いらっしゃいましたら大変申し訳ございませんでした。ということで、今回も実は私一人でということのシングル回となります。あけみさんファンがというのがいるのかどうかあれですが、あけみさんの方はちょっと今日はお休みということで、まあ特に何も深い理由はないんですけども、まあ所用でということですね。はい、別に仲が悪くなったとかどうこうとかそんな話では全くございませんのでご安心くださいと言えば言うほどなんか嘘くさいんですけども、本当にそうなんですよ。前回もですね、同じく、あけみさん、まあお仕事の方がちょっと立て込んでおりまして、今家にいない状態なんですよ。前回もそういうことで、帰りずいぶん遅くなるということだったので、まあちょうどね、前回そうそう、クリスマスイブクリスマスイブ、まあ多分そんなところでしたし、まあね、皆様も、年末そんなことでしたから、ちょっと一周、飛ばさせていただきまして、メールなどいただいた方には大変に失礼なことをしてしまったなと、恐縮しきりなんでございますけれども、まあ今年最後の、リトラジではありますけれども、私一人のお話ということになります。どうぞ、よろしければしばらくの間お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、ここ最近の岐阜市内なんですけども、昨日29日ですね、まあこれ全国的になんでしょうかね、岐阜市内に限りましての話をしましょうか。岐阜市内積雪がございました。初雪はですね、ちょっと前に初雪で、まあその初雪は本当に舞ったというか、舞い込んできたといった程度の初雪だったんですけども、28日の夜から29日の朝方にかけまして、岐阜市内では雪が降りまして、今季のね、初めてとなります積雪、約5センチを記録したそうです。我々が住んでおります、笠松にほど近いところなんですけども、こちらの方も同じく5センチほどの積雪が朝起きましたらございまして、朝起きたらあったというか、朝そうですね、7時8時ぐらいからでもまだずっと、降っている状況でしたね。で、天気予報的には9時10時ぐらいには収まるようなそんな天気だったんですけども、これが意外と、長引きまして、昼頃までですかね、昼前ぐらいまで、ずっとこの雪降り続いておりまして、まあ当然気温も上がらず、一日通して寒い一日だったんですけども、まあね、ちょっと油断してたという感じもありまして、私どもは、その、前々日ぐらいに、タイヤの方はスタッドレスに交換しておりましたので、まあまあ、移動等にはことなきを得たんですけども、まあそれでも、世の中的にはちょっとね、今回、まあ暖冬傾向だったので、岐阜市内でも、ね、まだタイヤ交換済んでない方なんかもちょっと慌ててそんなことをしている様子も見られましたし、まあ一部有料企業ではもうお休みに入ってるということでね、まあ家からは出ないというようなそんな選択もされた方も多かったかもしれません。この雪ですね、結構各地に影響がありまして、まあ、うちからほど近い笠松競馬場という、まあ、地方競馬の競馬場なんですけども、こちらでは、レースの開催の取りやめになってしまったりとか、まあ、それぐらい結構ね、あとは、そうですね、高速道路なんかも衝突事故が起きて、3時間半ほど通行止めですとか、 あと竹鼻線とか養老鉄道といったあの岐阜の南の方を走ります、電車鉄道ですね。こちらの方も、遅延とか一部運休などといった、まあ交通機関にもかなり影響があった、そんなちょっと突然の雪でしたね。うん。まあその前の日からあの山間部の方ではねかなりちらついてたりとか、朝見ますと、山のまあね、山頂部分などがうっすらと白く雪化粧している様子は見て取れたんですけども、うん、平野部でこれだけ急に積もるってのはちょっとね予想外だったので、私も朝起きてあらあらって感じはあったんですけども、はい。まあこの雪先ほど言いました昼前ぐらいまで降ってはいたんですけども、ただそれから、天気の方急に回復しまして、昼過ぎには晴れ間も見えるそんな天気になりました。最高気温は確か6度ぐらいまで上がったのかな、それでも、ですので、岐阜市内ね、日の差すところに関してはもうほぼほぼ、溶けてしまって、道路なども、まあ完全に雪のは消えたんですけども、ただまあ通常あのいつも通り日の差さない日陰の部分に関しましては今でもね、雪のまだ残りが見て取れるといったようなそんな景色になりまして、かなりね12月暖冬であったかいなと思ってたんですけども、一気にここで、冬支度というか冬景色に打って変わったなというのがこの29日の、そしてまあ今日30日そんな様子でございます。年末年始ということですので、皆様も29日、昨日あたりが仕事納めという方も多いんでしょうかね。そして今日30日、31日とね、まあ年末、そして、来年年明けということでお休みの方ね、多いと思いますけれども。まあ、天気予報的には、この年末年始、いわゆる太平洋側というか平野部に関しましては、天気、概ね良好ということみたいですね。初日の出が見られる元旦がね、朝天気がいいところも、随分と広い範囲で見られるそうですので、はい、早起きして行かれる方もいらっしゃるんでしょうかね。はい。まあ、どちらにしましても冷え込んでおりますので、暖かい格好でお出かけいただければと思います。はい。さあさあ、まあそんな年末年始なんですけども、どうですか皆様、大掃除ですとかね、年末よく聞くもう定型文のようになってますけども、平成最後のね、大掃除なんていうことになりますかね、された方も多いかもしれませんけども、まあそれと並行しましてこの時期、用意するものいくつかいろいろとありますけれども、カレンダーどうでしょう皆さん、来年のカレンダーもう書き換えた方も多いでしょうかね。まあ明日31日がありますのでね、まあ明日が過ぎてからというね、きっちり使い切ってというか、うん、まあ考え方なんでしょうけれども、それから、カレンダー書き換える方もいらっしゃるかもしれませんし、まあね、あの大掃除のついでに早々にという方で、書き換えた方もいらっしゃるかもしれませんけども。今年というか来年のカレンダーですね、皆さんどうです4月5月5月ぐらいかなのあたり見るとどうなってるか、結構ねこれカレンダーによって様々なんですよ。以前にも、リトラジでもちらっとお話ししましたけども、まあ大手カレンダーメーカーというのかな、はシールをね添付して、対応するということで、つまり新言語というのが来年5月1日から始まります。そこに合わせまして、この5月1日以降、言語がどういうふうに表記されているのかというのもこれもね結構カレンダーによってまちまちでして、私が見た限りでは白枠になっててね、言語のところが平成ではなくて、白枠で手書きで書けるようになってて元年というふうになってたりとか、あとは祝日がねまだちょっと定まりきらなかった頃に印刷しなきゃいけなかったんだと思うんですけども、通常 平日ね、月から金曜日は黒、そして土曜日がまあブルーが多いですかね。そして日曜日、祝日が赤というような、そんな塗り分けがされているの、まあ一般的なカレンダーの色分けだと思うんですけども、この5月1日あたりの、まあいわゆる10連休とされてます、ここがですね、白抜きの赤枠で白抜きとかね、そんな風に、かなりこのやっぱりカレンダーメーカーさん、ね、かなり、苦心されたというのが見て取れる、そんなものがいくつかありますし、これもね、カレンダーによって様々な感じになってますので、ちょっとね、5月あたりピラッと見かってみると、どんな風に皆様のカレンダーはどうなってるでしょうか。あとね、見たのは、元号のところが、平成になってるんですけども、ありがとう平成っていうのが、もう1月からずっとありがとう平成って書いてあって、そのもう来年のカレンダー12月までありがとう平成という風に書いてある。何がありがとうなんだろうとか思いながら、まあまあ、苦心の跡が見て取れるなという、そんなカレンダーも見受けられましたけども、皆様のお手元のカレンダー、平成の、4月以降、5月以降はどんな風な言語の表記になっているでしょうか。ちょっとそんなのを見てみると面白いですよ。そんなことで、年末にかかりましたリトラジ、今年も1年間、大変ね、最後まで、こう言ってお付き合いいただきましてありがとうございましたという、もう終わりのような話をしてますけども、いえいえ、これからなんですけども、どうでしょう、年末に、年始にかけまして皆様何か、お出かけですとか、ね、いろいろとご予定立てられている方も多いかと思いますし、あとは、帰省されてね、まあ通常、まあポッドキャストとか、まあ私もそうですけども、ラジオなどをこう定期的に、こう一日のサイクルの中に組み込んで聞いてる人だったりすると、それがね、まあ崩れがちになるんですよね。ですから、ともすると、まあ一日に、まあノルマじゃないんですけども、こう消化する、まあ時間って、限られてるじゃないですか。それがこう短かったりともすると長くなったりとかして、あとはそのいつも聞いてる番組が特別番組に変わってたりとか、そんなことで、ちょっとそんなね、生活のサイクルも狂いがちだったりもしますけれども、楽しみにされてるテレビ番組をですとかラジオ番組あるかと思いますが、まあここに来まして話題としましては、やはり紅白歌合戦というのがね、ここに来て、こうパラパラとネットニュースなどでも見受けられますけども、何なんでしょうかね、こう情報がいつの頃からかこう小出しになってきてるこの紅白歌合戦、まあわからんではないですよね。このまあ SNS で全盛の昨今、話題を作ってなんぼっていうのはわからんではないんですけども、曲順がね、後出しじゃんけんに決まったりとか、まあ、特別ゲスト枠とかね、もうああいうのを見ると、もう紅白の意味、紅白のね、その赤と白に分ける意味というのがどこに一体あるんだろうという気もしますけどもね。そして、先ほどまでチラチラ見てましたけども、日本レコード大賞というのもね、今やってますね、ちょうどこの収録中。まああまり特に興味があるわけではないんですけども、昨日かな ?29 日か28日かで、TBS ラジオの方でですね、この紅白じゃない、日本レコード大賞を振り返るというような、そんな番組を、長峰さんがアナウンサーのね、長峰さんが司会で、で、ゲストが、ピンクレディのミーさんが出られて、そこでこう、紅白の歴代の裏話なんかをね、交えながら、こう振り返るというような、そんな特別番組を、聞いてたんですけども、やはり、司会とのやりとりとか、その質とかが、もう、全く違いますね。やはりそのテレビというか、その紅白じゃない、ごめんなさいね。レコード大賞というものの重みというのが、もう時代によって本当にこんなに違うのかというぐらい、違ってまして、今日も見てましたが、安住さんとね、土屋太鳳ちゃんかなが司会でやってるんですけども、もうね、安住さんも長いことこの司会やってますし、まあ、彼のラジオなんかでも、この紅白の裏話的な話はよくされてるので、そういうのを 思い出しながら見てると、ああ、今頃ああなのかな、こうなのかなっていう、そんな、想像もできるんですけども。まあ、ね、昨今の安住さんとそのゲストの方というか、歌手の方とのやりとり、まあ、他の番組なんかでね、よくさっきもジュジュさんと吉田羊さんの、ところとか見てましたけども、まあ、ぴったんこカンカンとかからのね、曲だということもあって、かなりこうラフな感じで、司会者とその出演者がお話をしてたりとか、いうのもまあ今時なんだろうなと思いますけども、まあその振り返る、ラジオ番組を聞いてますと、やはりこう司会者高橋圭三さんだったと思うんですけども、こう出演者の方に対する敬意というかね、あとはまあ出演者の歌手の方もこのレコード大賞というものに、ノミネートもしくは大賞に選ばれたとか、まあそういった重みというのが、ひしひしと感じてくる、まあそういう時代だったんだなという感じがして、このレコード大賞というものの賞自体の意味というのもね、まあ今更ですけども、うん、まあ視聴者からするとどうなんだろうなという感じはしますね。それとね、まああまり好ましい話じゃないんですけども、数年前にもね、このレコード大賞のこの金銭の授受的な話も出たりとか、まあそんなね、ダークな話も出ちゃってるので、なかなかこう純粋に楽しめるコンテンツじゃないなと思っては見てますけども、まあ出てもね、出てきてる歌手さんですとか、アーティストの方々には別に特に罪はありませんので、まあそこはそこでね、純粋に楽しめればいいのかなと思って見ております。そして紅白の方はね、鳥で、サザンオールスターズということですので、ちょっとね、そのあたりも楽しみな、内容になりそうですね。まあまあ、そして年が明けましてはスポーツ関係がかなりね、目白押し、サッカーもそうですし、マラソン、ね、駅伝もありますし、あとはラグビーの方も大きな大会あるのかな。はい、あとはライスボールとかもありますよね、確かね。そんな風で、スポーツ観戦とかね、スポーツウォッチャーとしては大変にいろいろと楽しめるものあります。あ、テニスの方も結構大きな大会あったりもね、大坂なおみさん出る試合があったりとか、確かそうでしたね。はい、まあそちらの方でね、こうスポーツの方も楽しみに、見ていこうかなと思ってますけども、まあなかなかゆっくりテレビをね眺めてるそんな時間もあるやらなしやらということですが、まあそんなことを話しておりましても、ね、時間が経つばかりですので、先週、いただいたメール、そして今週もいただいておりますメールたくさんございますので、そちらの方をご紹介しながら、皆様とまたそちらの方でお話をしていきたいと思います。リアルタイムで聞いてもらってます、ジャクソムさん、そしてシスタートさん、コアヨさん、聞いてもらってます、ありがとうございます。ジャクソムさんは今お風呂場で聞いてるんですかね。ゆっくりと温めてください。そうそう、お風呂ね、最近ね、よくほら岩盤浴に行くっていう話をここでもちょこちょこしてるじゃないですか。でもちろん岩盤浴もまあちょこちょこ行くんですけども、やはりこう寒いとなかなかそこまで行く、片道30分かかっちゃうんですよ、ここから行くとね。その労力というのもね、こうえいやって思わないとなかなか行けないので、そうじゃうちにはお風呂あったじゃんということを思い出しまして、思い出せないって話なんですけども、しばらくね、内風呂あまり使ってなかったんですよ。私も明美さんもほとんどシャワーだけで済ませるという、まあ夏場以降そんな生活だったんですけども、あ、湯船でお湯溜めればいいじゃんということで、ね、何を今更って話なんですけども、ここに来まして、湯船にお湯を張りまして、ゆっくりとね、キキ湯などという入浴剤を入手しまして、こちらを投入し、あとはそれこそですね、お風呂場にBluetooth のスピーカーでラジオを流しながらゆっくり湯船に浸かるという、そしてまあ半身浴のような格好で、そうですね、本当に長い時だと15分20分ぐらいね、ゆっくり浸かってるっていう、そんなことがするようになりましたね。ですから どこの静香ちゃんじゃっていう話ですけども、お風呂に1時間近くかけて、本当にゆっくりゆっくり、入って、ね、温まってるというようなことも、最近やるようになって、ああ、岩盤浴行かなくてもここでゆっくりすればいいじゃんってことに、今更ながらね、気づくというね、そんな日々なんですけども、はい、どうぞ皆様、あったかいお風呂ね、ゆっくり使って、今年の疲れなども癒しください。では、先週からいただいておりますメールご紹介していきたいと思います。先週いただきましたトップバッターホイホイさんのメール、怖いの天ぷらさんがピンチですというふうに書いてあります。タイトルで、参りましょう。明美さんのいない時に明美さんの話題を振っても面白くないのを実感したホイホイです。皆さんこんばんは。ただそれを必死にカバーしようとするヒデさんの視点には警告します。ありがとうございます。今回もひょっとして明美さんに振られてるかな。まあごめんなさいね。はい。今年も年間400冊の読書をクリアできました。読んだ本は記録としてホームページに記しています。私の思考傾向がわかるかも。本を読んで寝るまでに空いた時間に久しぶりにクラシックを聴きました。ベートーベンの月光や情熱、悲壮、あとピアノ上奏曲、皇帝、交響曲の英雄などなど。皆さんクラシック聴いてますか？ヘッドホンで聞くと頭の中がかき回される感覚があります。クラシックに関していつも疑問に思うことがあります。なぜ現代においてベートーベンやモーツァルトに指摘するクラシックが生まれてこないのかということですと。うん。なかなか高尚なご趣味でいらっしゃいまして。まずは読書量が毎年毎年ね、半端ない量読まれているようですが。読書ね、今年私どうでしょうね。もうほんと恥ずかしながらという感じで、多分10冊読んでないですね。いけませんね。というのは、まあ、漫画除くですけどもね。漫画除いて、どうかな、5冊は読んだと思うんですけども、10冊までいってないです。まあ、多分それぐらいのレベルですね。いわゆる老眼というものがちょっと進んでおりまして、もちろん手の届くところには、老眼鏡じゃなくリーディンググラス、まあ老眼鏡ですね、をねこういくつか買って、常に起きておるというそんな生活なんですけども、まあねこの老眼鏡かけながら読むというのもねちょっと辛いというかね集中力が途切れるというのがありますので、なかなか昔のように本当にこうかじりついて本を読むっていうね、集中して読むっていうことがなかなかできづらい、ことになってしまっていけないなと思いつつ、そんな今年でしたね。うん。そしてまあ音楽に関しましてはクラシックね、ベートーベンお好きのようですね。うん。あとはモーツァルトですね。うん。クラシックね、いいですよね。集中して聞くというのも大変に素晴らしいと思うんですけども、もちろんこう日常の BGM としてね、クラシック流れているというのはとてもこう心豊かな時間だと思いますし、曲がねなんて言うんだろう、まあ素人が話す言葉ことですので感覚だけでの話になってしまうんですけども、こう耳馴染みのある曲とか聞き馴染みのある曲ですから、こう変に乱されることもなく、平穏な気持ちでゆったりとね過ごすことができますので、うん、クラシックいいですよね。私もiTunes ですとか中には何曲というかね入ってますけども、なかなかちょっと好んで聞くというのがこれね、タイミングとかこうなんなんでしょうね、クラシック妙に聴きたくなる時とかってあるんですよね。ですのでそんな時にはこう なんとはなくランダムでかけたりもする時もあるんですけども、はい。メール続きます。懸命にあげました小鮎の天ぷらさんがピンチですというネタです。全国に出荷され育てられていた琵琶湖の稚鮎が他県の人工種苗でいいかなの鮎に押されて、近年は 2% 台にを維持しています。昨年は鮎の記録的不漁に見舞われ、 過去最低の 17%、過去約140トンにまで落ち込みました。1970年代には琵琶湖さんは全国シェア 70% 台を誇る一大ブランドでした。人工的に産卵させる種牛生産が、可能となってきたのも要因ですが、琵琶湖のブラックバスなどの、外来魚に食べられているのが大きな要因と思われます。頑張れ怖いの天ぷらさん。ではではといただきました。ホイフさん、これは先週のメールでした。ありがとうございました。はい、琵琶湖産の鮎、稚鮎がですね、近年で 2% 台まで下がってきてるということらしいですね。うん。まあ、この辺は詳しいことをちょっと全然わからないので、なんともあれなんですけども。まあ、いわゆる長良川などでも、春先ぐらいですよね、確か。いわゆる、鮎の稚鮎をね、今年も放流しました、なんていうニュースをよくやるんですよ。まあ、地元の、幼稚園児などを集めてね、よく皆様もの地域の川なんかでも見られることあるかもしれませんけども、あのバケツに入れた稚鮎をね、こう川に放流していく様子なんてのが、割と季節の出来事の感じで、ニューストピックスで上がってくることあるんですけども、まあ、多分その稚鮎ということでしょうね。ただそれがまあいわゆる琵琶湖さんが、まあ、今まで割とメインだったのね、70年代だし 70% ですから、まあ本当に大メジャーだったんですけども、近年ではもう随分と落ち込んでしまってるということで、うん、どうなんでしょうね。琵琶湖関係もどうかな、最近テレビなんかでもやってましたけども、やっぱりこう水質の悪化とか環境の変化とか、まあ、大きくはいわゆる温暖化というものなんでしょうかね。まあ、大きくは環境の変化とか、その温度的な変化なんかで、随分とその、今までいたところに、その魚がいなくなって、今までいなかったところにその魚が現れるとか、まあそういった生き物が現れる。まあこれ琵琶湖的に限らず、こういうことは多分世界的に起こっていることだと思いますし、まあ生き物って大きくくくっても、まあ、その動物だけではなくて植物なんかでも自生範囲が変わってきたりとかね、そんなことで、まあ、大きくは温暖化ということの影響なんだろうと思いますけども、うん、まあ、こればっかりはね、急に止められるってわけでもないですし、まあ、今年、流行語大賞にもなりました、災害的な気象変動みたいな、そんな言葉がありましたよね。ですからなんとかね、まあ落ち着くってのも難しいのかもしれませんけども、まあそれに対応していくしかないのかもしれませんね。はい、そんなことで、琵琶湖の稚鮎ちょっとピンチですよというような、そんなニュースを教えてもらいました。ホイフさん、今週もあけみさんおりませんけども、次回はあけみさん戻ってくる予定ですので、ぜひまたこれに懲りずにメールを送ってください。ありがとうございました。さてさて、ですね、ジャクスムさん、冷えた体によってお湯の温度が下がるので追い炊きは必須です。やっと温まってきました。なるほど、体がね、随分と冷え切って、それをお湯につけると温度が下がるんで追い炊きしないとっていうことでね。はい、急激な温度変化っていうのは、割と若い年代というか、まあ、私もジャクソムさんも、まあ、ほぼ同年代だと思われますけども、40代、50代でも結構やばいらしいですから、お風呂場での事故ね、よく、お年寄りがとかって言われますけども、40、50代でも十分起こりうることらしいですから、はい、脱衣所なども暖かくして、はい、どうぞお気をつけください。まあ、ゆっくりと温めてください。そして、小江さんは、後ほどメールご紹介します。いただいておりますので、ありがとうございます。では、こちらも先週いただいておりましたメール、ごめんなさいね。サトシさんのメールご紹介しましょう。ヒデさん、アキミさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。年末ですね、岡山のサトシです。年末といえば恒例の我が家の大掃除に消防隊 年末あ、ごめんなさい、ね、消防隊の年末夜景とバタバタと忙しくなりそうです。明日から準備しないと間に合わなくなりそうです。頑張ります。うん、大変ですね。あの夜景ね、年末で、まあ町のそういった平穏をね守っていただくということで、あの時系的にやられていることだと思いますけども、まあそれでもこう当番制でね、持ち回りで、まあ時間をね、プライベートな時間割いてやってるわけですから、はい、あのお疲れ様でございました。話変わって、Jリーグでは選手の移籍今年も活発ですね。J1 も J2 も J3 もいろいろと面白いです。我らがファジアーノでは、なんとマレーシアからバディ・ファイアットという若い選手が加入が発表されました。若干老け顔なんですが18歳なんです。お、若い。なんて言ったってマレーシアですよ。マレーシアサッカーは未知の世界です。頑張ってほしいです。バディアン、バディアンって呼んでるんですかね。期待しています。それに、まだまだ発表が残っている選手もたくさんいます。サポーターとしては、早いとこ更新なのかどうなのか気になってしょうがないです。移籍加入も早いとこ発表してほしいものですよね。あっと驚くサプライズ発表待ちたいですね。頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただいておりました。サトシさん、先週のメールありがとうございました。はい。今週もこちらの続報的なメールをいただいておりますので、後ほどご紹介したいと思いますけども、ね、J リーグちょうど今移籍シーズンというか、まあ残留ですとか、あとは引退を発表とかね、そんなのがこう日々日々更新されている状況で、あの選手がここなんだとか、あこの選手はこっちなんだっていうのも、我々はまあ FC リフとか元 FC リフの選手を中心に、そんなことを結構引きこもごもとして見てるんですけども。やはりね、こう、ベテランの選手が、まあ、引退とか、ね、まあ、サッカーを、から、ちょっと身を引く、そんなニュースもね、ちょっと聞かれて、そういうのが聞かれるたびに、ちょっと寂しい思いをしたりするんですけどもね、うん。スポーツ選手のね、こう、プレイヤーでいられる年数というのは、本当に限られた年数なんだな。で、なおかつ、まあ、サッカーなんていうと、平均年齢、っていうか、20何歳ですもんね、確かね。うん、ということを考えると30近く、まあ30オーバーまでできる選手というのはもう、もちろん限られた選手なんだなと思ったり、まあ確かにそこまでね、ベテランと言われる選手になると、他の選手や、チーム、そしてもちろんサポーターからもね、愛される選手、たくさんいらっしゃって、そういう方が、まあ引退とか身を引くというのを聞くと、どこのチームであっても、うん。なんだかこうね、心がざわっとするそんな、時期ではありますね。はい。あとはマレーシアからね、バディ、ハディ、ファイアット、なかなか、難しいんですけども、これは多分アジア枠ということになるんでしょうね。例えばいわゆる札幌のチャナティップ選手のように、アジア枠というのが。あって、いわゆる外国人枠プラスアジア枠というのが出れるので、その枠で、この彼は活躍できるのかなと思いますけども、まあ何せ18歳というまだまだフレッシュな存在ですからね、今後の活躍期待したいです。それと、まあ今ちらっと言いましたチャナティップ選手、今回ね、札幌の選手なんですけども、ベスト11に選ばれておりましたね。うん、まあ今シーズン結構私も注目して見てましたけども、うん、やっぱりね、どうかな、皆さんご存知ないかもしれませんけども、大変に身長があまりない選手、まあ小柄な選手なんですけども、その小柄さを本当に活かして、人の脇の下をすり抜けて、こうね行く姿とかね、まあ、いわゆるちょこまかちょこまかという、そういう、私結構好きなタイプの選手でして、そんな中で、もう守備にも攻撃にも大活躍でした。はい、地元でもね、このチャナティップ選手を見に、わざわざ札幌まで来るとかね、そういった、 熱烈な、ファンもいらっしゃるようでして、はい、こうやって日本のね J リーグから、まあ今回はマレーシアということもありますしね、そうしてどんどんとアジアに広がっていくというのは、うん、いいことだなと思いますね。うん、この、ハディ・ファイアット選手、ちょっと覚えておきたいと思います。マレーシアの選手でございますね。はい、ありがとうございました。ですね。あ、そうですね。ジャクソムさん追加で、浴室暖房で温めから入ってます。はい、ぜひ、もう、お互い若くないんで、お互いにいたわってあげましょう。はい。さてさて、それではメールの方を続けていきましょうか。こちらはですね、こちらも実は先週いただいておりました、埼玉からヒット OK さんからのメールをご紹介したいと思います。ヒデさん、アケミさん、リスナーの皆さん、こんばんは。仕事でいたフィリピンから少しのドライマンゴーと SNS の友達登録とメールのネタを持ち帰ってきた春日部のヒット OK です。おう、フィリピンのドライマンゴーって、まあ安くてというかリーズナブルで大変に美味しいらしいですね。まあね、もちろんそれは産地ですから美味しいには美味しいんでしょうし、あとはフィリピンでお友達を作られて SNS でそちらも広がったということと、そして、このメールのネタというのはリトラジへのネタだと思いますけれども、ありがとうございます。そのネタではご紹介しましょう。運転マナーのネタでございまして、運転マナー in マニラですが、こう感じました。まず一つ、車間が近い。ウインカーもなしに右へ左へ、車の鼻先さえ入ればどんどん車線変更していきます。動き方の違いは車のサイズに関わらないため、小型車から大型バスまで強引といえば強引です。逆に言えば鼻先を入れてきた相手の意思を尊重しているとも言えます。いちいち喧嘩なんかしていません。お互い様ということだと思います。なるほど。ちょっと一個ずつご紹介していきましょう。まずは車間が近くって、その、車線変更がもう自由自在ということなんでしょうかね。うん。まあ、ともすると、ちょっとこういったことでね、トラブルになりがちな国もあったり、まあ、我が国でもそういうことでトラブルね、あったりして、強引な車線変更というのは、まあ、あまりよろしくない行為ではあるんですけども。他の国マニラでは、まあ入ってきたら、まあ入ってきたでしょうがないねということで、まあ尊重しているというのが、まあトラブルにならない原因なんでしょうね。うん。続いて、クラクションでの会話。とにかくごめんなさい、ウィンカーより頻繁に使っているのがクラクション。譲ってもらう方も上げる方も、出てくるなと警告する方もされる方も、アイコンタクトの代わりにブザーコミュニケーションなのかもしれません。そういえばフィリピンで走っている車は日本なら車検に通らないレベルのスモークフィルムをフロントガラスにまで貼って熱対策、日射対策というか熱線対策をしており、アイコンタクトは土台無理。それもあって、パッシングですね。パッシングの代わりにクラクションで行っているのかもと感じました。おー、なるほど。まあまあ、入るよってのも、ダメだよってのもクラクション。で、これは、センキューっていうクラクションとかもあるのかな。まあ、ね、譲ってもらう方も、あげる方もですから、まあ、センキュークラクションもあるんでしょうね。そして、スモークフィルム。日本では、いわゆる、運転席の、側の窓、そして助手席側の窓、そして当然前方側の窓と、この3箇所に関しては、色の濃い、フィルムのをね貼ったりとか、そういった加工をすることは禁止されてますし、今昔はね、割とそのフィルムが入り始めた頃、まあかれこれそれこそ20年25年前ぐらいまでは、そういうオールブラックみたいな車も日本にもなくはなかったんですけども、まあ昨今は、そもそもがね、ちょっとこう、多分ガラス自体に、中が見にくくなるような、そんな色対策をしてる車も多くて、フィルムでそういったところに貼るという車は、まあ少なくなった、まあほぼほぼ見なくなったんですけども、 かのマニラの方ではまだまだそういったフロントガラスにまで、まあでも暑いからそれを避けるためとか、あとはまあ日差しよけなんでしょうかね。まあわからんではないっちゃわからんではないですけども。まあそれによってこう運転手のね、アイコンタクトとか、どこ向いてるのかっていうのが見れなくなるっていうのは、うん、まあそれもそれでちょっと怖いなという感じはしますが。ということで、クラクションでの、会話をしてると。続いて、ライトが暗い。車はそんなに古いのばっかりではありません。なのにスモークのせいがあって、暗いったらありません。運転手さんに聞くと、明るいライトは売っている。でも高いし、修理代もかさむから使わない。とのことで、LED ヘッドライトはあまり普及していない印象でした。なるほど。うん。まあ最近の新車、もう軽自動車レベルでも、いわゆる LED という、新しい、まあね、いわゆるご存知の、あれを使ったヘッドライトが主流になりつつありますし、光量などもね、十分担保されている、大変明るいライトが割と多いんですけども、まあきっと、いわゆるハロゲンタイプのライトの車なんでしょうね。またなおかつそれもちょっと、あまり、こう、程度がよろしくない。って言ってしまっていいんでしょうかね。まあちょっと暗めのライトということで、夜間の運転なんかちょっと怖いかもしれないですね。まあ街がどれぐらい明るいかでも、ちょっと一本ね外れたりするとあまり街灯なども整備されてないような印象がありますので、はい。そして、一体感とあります。無秩序に見えるフィリピンの交通ですが、よくよく見ると割と皆同じ速度で走っていて、若かりし頃の私やヒデさんのように意識高く飛ばしている車、不思議なほど少ないんでした。渋滞も多く無駄になるケースが多いからなのか、飛ばしていても目の前に入られてしまうことも考慮してペースを抑えているのか、そこは不明ですが、うん、なるほど。まあ、無秩序に、まあね、まあ、ざっと上げてくると、かなり、日本以上に、まだね、交通マナーというのが、こう、行き渡ってない感じはしたんですが、それでも、全体のペースが一定なリズムで走ってるということで、なおかつそのペース自体もそれほど速くなく、一体感を持って、それを保ってるということで、まあまあ、私も、昨今では、本当にね、まあ土台今軽自動車ですし、仕事も軽の番ですから、走りたくても走れないという状況でありますが、ただ最近あの日本のこのスピード事情で気づく点では、まあ高齢者のドライバーもちょっと脇に置いていたとして、いわゆるね、若年層のドライバーの方でも割とこうのんびりというかマイペースというか、周りに合わせずに自分のペースを堅くなに守っているドライバーがいて、周りがね割とこう自然な流れで、まあ5、60キロで走ってるんですけども、なんかやけに詰まってるなと思ったら、その車1台40キロ近くで走ってて、どこのじいさんだばあさんだってチラッと振り向いたりするとね、割と若い方だったりして、あ、なかなかねこう日本のドライバー事情というのも変わったなという気もしますし、まあまあ逆にスピード出すドライバーというのは、まあまあこれはいつまで経ってもね、まあもちろん数は少なくなりましたけども、減りましたが、いるにはいるようですが、はい。まあといったわけで、一言で言えば大人です。混雑はしていても混乱混沌はないように感じました。煽り運転が日本では問題になっていますが、それがいかに狭い料金で幼稚であることかを痛感いたしました。大きい、小さい、高い、安い、強い、弱いには関係、何も関係なく、ペースを乱すものには自然に注意してあげている。ある意味では模範的な車社会だといえば褒めすぎの、感じかいかもしれませんが。さて、交通の話題に続いては、フィリピンの通信に関してちょっとネタがあるので、さらに続きます。ではではといただいておりました。ヒットオケさん、先週のメールでございました。ありがとうございました。うん、そうですね。ざっとメールを読んだ限りでは、まあもちろんここにある通りですね、混雑はもちろんね、急激なモータリゼーションが進んでいる中だと思われますので、そんな中での混雑というのはあるんですけども、まあそんな中でも一見無秩序に見えるようですが、まあそこはちょっとその国民性もあってか、秩序はそれなりに守られていると。 という感じですね。そして、これも、まあ、今年大きな事件にもなりました、煽り運転の件ですけども、まだねいるんですよ、煽り運転というか煽ってくる車が。先ほども言いましたが、まあ、私も、本当にそれほど、ね、急発進とか急スピードが出る車ではないので、まあ、とはいえ周りのこうペースを目指さず走ろうということでね、その辺は心を得ては走ってるつもりなんですけども、後ろからね、猛スピード、前詰まってるんですけども、後ろから猛スピードで近づいてきて、ブレーキ踏んでピタッとくっついて、いやいや前詰まってるでしょっていう、まあそういう黒のハイエースとかをよく見ますけれども、何なんだろうなと思いながら、はい、まだまだね、ちょっとこの煽り運転、これだけ問題になってるんですからね、もう少し、まあリトラジ聞いてる方の中にはそんな方いらっしゃらないと思いますけどもね、そういう車いつか天罰が当たるのかなと思いながら、見てますけれどもね。はい、ということで次回は通信、まあ主にインターネット環境ということでしょうかね、その辺のネタがあるそうです。ヒットオケさんのメールではお待ちしたいと思います。先週のメールでした、ありがとうございました。さてさて、それではどんどんとメールご紹介してみましょう。先週分がありましたので、はい、では今週分ということで、2日前にいただいておりましたアンクラスボーイさんからのメールご紹介しましょう。こんばんは、アンクラスボーイです。こんばんは。あっという間に年末ですね。はい、今年は真面目に大掃除やりました。はい、そうそう、話ごめんなさい途中ですけども、あっという間の年末感って、これほんと毎年言ってると思うんですけども、今日もまたラジオの話で恐縮なんですけども、大阪のハイヒールさんのラジオを聞いておりましたらね、もう毎年毎年早いよね、今年って3ヶ月ぐらいしかなかったんちゃうんっていう話をしてて、ああなるほど、気持ちはわからんではないっていう感じで、さすがね、表現の仕方が豊かだなと思って。どうです皆さん、こう今年皆さん何ヶ月ありましたっていうことを聞くと、うん、いや6ヶ月ぐらいかなとか、いやいや4ヶ月かなとかね、そんなことはないんでしょうけれども、きっちり12ヶ月あったはずなんですけどもね、12ヶ月なんてそんなになかったよって思っちゃいますよね。はい、あっという間の年末でございます。振り返ると今年は全国的に災害が多く、個人的には北海道、の、地震で家族が停電の二次被害を受けたのと、神奈川を直撃した台風21号が印象的でした。台風で凄まじい風が吹いたんですが、風で潮が飛んできてマイカーだけじゃなくマンション中層階の我が家の窓にまで真っ白に、さすがに大掃除をやる羽目という次第です。このメールは28日、おととい金曜日ですねに、仕事終わりに羽田空港に向かう電車の中で書いております。また今年も新千歳で降りた途端にサブってつぶやくんでしょうね。皆様良いお年をといただきました。アンクラソボイさん、ありがとうございました。はい、これは前回もお話ししましたね、今年の一文字災いという漢字が選ばれた通り、今年は本当に自然災害がね、大小小まで入れると本当にたくさんあった年ですね。まあ何をもって小なのかって話になってきちゃうんですけども、うん、それ以外でもいわゆる大災害と言われるようなね、大きな激震災害に指定されたものもいくつかありましたし、まだまだ、そういったところのね、避難生活をされている方も、うん、この前ちらっとテレビでそんな特集やってましたけども、この年を、いわゆる避難所というか、仮設住宅でね、こう過ごされる方もたくさんまだいらっしゃるということで、そういった方には心からお見舞い申し上げたいと思いますけども、うん、大阪ね、いわゆる台風での被害というのが随分とこう印象深くって、まあ地震に とかね、あの台風なんか本当に大阪っていうところは割と、くるくるって言って来ないっていうくるくる詐欺みたいなことがよく言われてて、意外とあのコースを通る、あの台風のコース自体もちょっとね、本当におかしな感じというか、今まで見たことのない台風のコースでしたし、神戸、大阪ね、すごい風と、そして雨での被害、ね、というのも、まあ、あのあたりがああいう災害に遭うっていうのは、だから日本どこに住んでるからどうっていうことはもう全く何も、こう想像とか言えなくなって、まあ、災害が来たからっていうわけじゃないですけども、逆にこの東海地方というのは、まあ、そんな中でも比較的、ね、大きな災害がまだなく過ごしてはいるんですけどもね、今年はそういえば長良川もね、いわゆる陸管といって、あの橋と橋の間というか、ね、水位がこう洪水の水位に達する手前ぐらいで、そういうものが閉まったりとかね、そんな年でしたね。うん。まあまあ、自然災害起きてほしくはないんですけども、ただこればっかりはなんともしようがない話でして、なおかつ、過去に例のないというとかね、あとは何百年に一回とかね、そういう言葉ですし、まあ、空振りで終わる分には、まあね、おいおいで終わってくんですけども、うん、思った以上っていうのもありましたからね、うん、そんな年ですね。海が近いと潮が、飛んできて、まあ、マンションの中層階まで、まあ、風に流されて、その潮というか、海、海水でしょうね、がついて、乾くと当然塩分が残りとかそういうことで、真っ白になっちゃってるんでしょうね。うん。まあ、これに関しても我々はまあ海なし県に住んでおりますので、そういった被害がどんなものかっていうのはちょっと想像がつかないんですけども、まあまあ大掃除ね、そうそう、うちも窓を洗いたいねーって話をしててねーで終わってますけども、明日大晦日ですよね。はい、暖かくなってからやりたいと思います。窓白いんですよ、うちもね。塩はないんですが。はい、ということで。アクラズボスさん、無事に、ご自宅戻られて、今は、ゆっくりされてるんでしょうかね。はい。今年もいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。では、良いお年をお過ごしください。ありがとうございました。ですね、特にチャットの方は、ああ、でも大勢の方聞いてもらってますね。ありがとうございます。はい。またよかったらチャットの方で書き込みお待ちしてます。そんなことで、今も聞いてもらってます。小谷さんからのメールご紹介しましょう。ヒデさん、アケミさん、リスナーの皆さん、こんばんは。メール投稿久しぶりになりますが、毎回聞かせていただいてます。ありがとうございます。まず、ホイホイさん。私はホイホイさんのサイト見たことありますよ。ご無沙汰しておりましたので、改めて写真コーナーを見させていただきました。植物の写真でしたが、私が撮るベタな写真とは大違い、美しい写真拝見いたしました。皆さんも一度訪れられてはいかがでしょうか。読書好きの読書歴という言葉で、検索するとヒットいたします。年末年始全国的に寒波の影響があります。皆さんお気をつけて良いお年をお迎えください。ありがとうございますといただいております。小林さん、ありがとうございます。はい。随分とホイホイさんが、小林さん、小林さんと呼びかけていたメールはいくつかあったので、小林さんの方からは、ホイホイさんのご紹介ということで、リトラジオを通して、まあ、こういったキャッチボールが成立しているという感じはありますが、ね、まあ、リトラジオでは折につけお話ししてます、ホイホイさんの、ホームページというか、サイト、そちらの方で、ご自身が、撮影された写真ですとか、先ほどの、読書歴なんかもね、載ってますので、いろいろとコンテンツ充実してます。よかったらそちらの方、読書好きの読書歴なんていう言葉で、はい、検索してもらえるとヒットするかと思うので、よかったらまた見てください。写真なんかは本当に見応え十分ありますのでね、とても素敵な写真。私も、ちょこっと覗かせてもらってますが、はい。そして、そうですね、彦根周辺どうなんでしょうかね。 意外とあの辺りは雪が流れ込んでくる辺りでして、まあ、全国的にはいわゆる東海道本線、新幹線のね、関ヶ原という駅、あの辺りが、まあ、こう、雪でよく運休というかね、徐行運転してたりとか、そういうことで聞かれると思いますし、名神高速なんかも、まあ、ほぼほぼ同じところを並行して走ってるんですよね、あの辺り。走られた方、通られた方、ご存知だと思いますけども、新幹線と、高速道路が、あと、まあ、国道もなんですけども、それが、まあ、ちょうど谷になってますから、そこを、みんながそこを抜けるという感じで、並走している区間が、ありまして、逆に言いますと、雪雲なんかもそこに、こう、なだれ込んできますので、そこが雪が積もるというね、まあ、かなりの難所では、気象的にも難所だったりもするんですけども、はい。逆に言いますと、まあ、そこの周辺にあります、伊吹山という、こうかなり標高の高い山があるんですけども、まあ、そちらで守られて、いわゆるこの濃尾平野の方、まあ、岐阜市内というかね、岐阜の、まあ、平野の方には雪雲がそこでぶつかって、まあ、なくなってありがたいなという感じではあるんですけども、その手前であります、彦根周辺、かなりね雪、先日とかどうだったんでしょうかね、はい、日常生活に差し障りがなければよろしいんですけども、またね、これね、二日三日あたりがちょっと山場がまた来るという、そんなことを見ましたので、はい。まあ、お休みの間だと思いますけどもね、それでもお出かけとか、それこそ U ターンという方もいらっしゃると思いますので、二日三日あたりちょっと、天気予報、気にされるとよろしいかと思います。ということで、年末のご挨拶をいただきました、小林さんメールありがとうございました。さてさて、時間がもういい感じで1時間近くになってきましたね、たくさんメールいただきました、そんなことで今年のメールこちらの方が最後ということで、ご紹介しましょう。さとしさんからいただきました。本日いただいております、ヒデさん、あけみさん、リトラジの皆さん、こんばんは。早いもので今日は12月30日です。私は昨日から消防隊の、年末の夜景やってます。先ほどね、先週のメールでありましたけども、夜景今日やってるんですね。岡山のさとしです。夜景は今日までです。リトラジリアル収録には間に合いそうにありません。足からす。ありがとうございます。はい、ご苦労様です。寒い中、具体的にどう、何をされてるんでしょうかね。もしあのお時間というかお暇があれば、夜景でどんなタイムスケジュールで動いてらっしゃるのか、特にこの年末の夜景というのはね、何時頃行ってどういうことをして何時頃逆に帰ってくるのかとか、そんなちょっとタイムスケジュール的なものが分かるとより具体的にイメージができるんですけども、またよかったらちょっと聞かせてください。さて、我らがファジアの先週の移籍加入発表で、なんと FC 岐阜さんにも所属していたブラジル人ストライカーレオミネイロ選手の完全移籍加入が発表されました。今のファジに必要な決定力ですよ。すごく期待しています。それにしても来年のファジアの中盤が少し心配になるんですよね。上田浩太選手は残るものの、若い塚川選手が松本山雅へ取られるし、とても心配です。岐阜さんも、武田選手は更新してくれましたが、なんちゃまいないし、田中パウロ純一選手もいなくなるし、ちょっと寂しいですね。でもまあ、お互い見に頑張りましょう。それでは良いお年を。頑張れファジアの俺たちがついてる。それでは今日はこの辺で、また来週といただいていました。さとしさん、こちらも今年1年お世話になりました。ありがとうございました。はい、先ほどのメールにも、前回のメールにもありましたが、移籍加入関係のお話、ファジアーノには、だから一昨年までおりましたレオミネイロ選手、ブラジル人のストライカー、この選手が、ファジアーノに完全移籍ということでね、今までのこうファジアーノのサッカーというイメージからはちょっとなかったスタイルの選手ですし、まあ、今回からはね、監督も変わりますし、まあ、チームも多分随分と こう新しい形になるんだと思います。ですからファジアーノのサポーターの方々もね、こうガラッと変わった、ファジアーノのサッカーというのが来シーズンから見られるということになると思います。リオミネール選手は岐阜ではね、それこそ多分ラモス監督時代からいた選手だと思いますけども、こうそれこそチームのね、降格争いなんかでも、彼のおかげで、なんとか得点を取って勝った試合とかもあったように記憶してますけども、ブラジル人らしい本当に、柔軟なサッカーをする選手ですね。個人技大変に持ってますし、失礼、体のこう体のかわし方なんかもとても、柔軟でして、岐阜で何試合も見てますけども、そうそう、それと献身的なんですよ。まあ、いわゆる J リーグのサッカーというか、日本のサッカーにも外国人サッ、選手が求められるというのは、いわゆる多分献身性ってところが割と大きいと思うんですよ。まあ、いわゆる、その、守備をサボらないという言い方をするとは、あれかな。そんな中で、このレオミネール選手、本当に攻守にわたって、もう走りっぱなしみたいな、そんな、スタミナもある選手ですしね。ですから、まあ、長澤サッカーではなくって、新しい新生ファジアのサッカーというのはちょっとまた変わった形で、このレオミがね、活躍する、そんなサッカーが見れると、岡山、ちょっと変わったねっていう感じにもなるかもしれませんね。そして、FC ジフのお話もちらっと触れてましてありがとうございます。まあ、冒頭ちらっとこれも話しました。まあ、難波弘明選手、岡山出身のね、選手が今季限りでの引退ということで、地元の FC ジフ応援番組、ラジオ番組で、難波選手ゲスト出演しておりまして、その回を聞かせていただきました。とても明るくてチーム、ムードメーカーな選手でして、まあ、ラジオ、地元のこの FC ジフの応援番組のラジオなんですけども、通算20回出演してるというね、どんだけ出るのっていうくらいで、彼のコーナーがあったりするくらいなんですよ。それもいわゆるこう内輪話とか、こうあまり、語られない話を、そこで、難波選手のが質問に答えてくれて、今回この最後のまあ、選手というかね、FCF という肩書きでは、まあ、最後の出演となる、回だったんですけども、そこでも、例えば、こう、アウェー先の前日は選手は何をしてるんだっていうことで、かなり、こう、際どいことを言いそうになって止められたりしてました。まあ、何かっていうと、つまり選手たちは、こう、欲との戦いなんです、みたいなことで、欲といってもいろいろありますよね。まあね、当然、金銭欲ですとか、食欲とかありますけども、選手は、もう一つの欲と戦うんですよ、前日は、みたいなことを言って、そんなことで止められてましたけども。はい、難波選手、これからの、活動についてというところで、触れてたんですが、具体的なことは話してなかったんですが、岐阜に残ってですね、こう、岐阜をちょっと盛り上げていきたいというような、そんな発言をしてました。まあ、解説とか、そのあたりとかで残るんでしょうかね。FC 岐阜というところに所属することはないと思うんですけれども、岐阜に残られるような発言でしたので、はい、まだまだ、FC 岐阜との関わりがあっての、活動を来年も続けてくれるということらしいです。そしてもう一つの名前があります。田中パウル純一選手。はい、彼も移籍が決まりましたね。まあ、こればっかりは、まあ、もう一人、この田中パウル選手も、岐阜のムードメーカーでして、あとはね、得点能力も大変高い選手ですし、それこそ個人プレーも大変光る選手で、岐阜ではとても人気のある選手だったんですけども、まあそういったね、小技とか 個人技というところよりも多分岐阜の、まあ、サッカー自体がチームプレーとか、そういうところにちょっと重きを置いていくのかなという感じをしながら、この今回の移籍をね見てますけども、はい、まあまあまだまだ、キャンプ始まるのが1月の末ぐらいからですかね。はい、それまでにはある程度チームね固定してくるかなと思います。そんなことで、まだちょっと動きありそうですけども、これからもちょっとそんなところ楽しみに見ていきたいと思います。そんなことで、今年最後のメールは、サトシさんのメールで終わりということになりました。今年も1年間、リトラジ、お聞きいただいた皆さん本当にありがとうございました。拙い喋りが別にね、内容も言ってる本人が、どうなんだろうっていう時もないわけではありませんし、明美さんからもいろいろと、収録後に、言われたりとか、まだまだね、こんな10年以上やってきてもう、成長の一つもしないなと思いながら、それでも聞いてくれてる方がいらっしゃるということで、私どもというか私が続けてこられました、今年も一年なんとかここまでやってこれました。本当にお聞きいただいて皆さん、そしてこのリトラジに、メールをお寄せいただいたね、そんな貴重なお時間を使ってまで、メールをお出しいただいた皆さん、心から感謝いたします。今年一年本当にありがとうございました。そしてまた来年、まだまだリトラジ続きますよ。はい、やっていきます。こうしてね聞いてもらってる方がいらっしゃる以上、そして楽しみにしている方いらっしゃる以上、やっていくのが本望だろうとね、別に誰にどうというね、何が発生するとかどうって話じゃないんですけども、何度か言ってるかもしれませんけども、意外とやっぱりね、自分の中でこのラジオの収録とかがあるっていうのは、一週間の出来事を自分の中でもこう、もう一度整理して、ああ、あんなこともあった、こんなこともあったとか、またその中でも、ああ、こんなことを話そうとか、途中でこんなニュースが入ってくると、お、こんなニュースに対して、これはどうなんだろうとかね、皆さんに問いかけたりもして、そんなやりとりも楽しかったですので、はい、また来年も続けさせていただきます。長い時間お聞きいただくことになってしまうラジオでありますし、ともすると一部二部なんてことで2時間近いこともありますけれども、また来年も1年、どうぞよろしくお願いいたします。そんなことで、今週は明美さん抜きで、ちょっとね寂しい思いをされている方もいらっしゃるかもしれませんけども、次回以降は多分というか、まあ、戻ってくると思いますので、ぜひお楽しみにして、明美さんのまたご発言など、お聞きいただければと思います。そうですね、昨今は何したっけな、ですね、明美さんのフェイスブックなんかで結構彼女が発信してるので、そちらを見てると、あ、こんなところ行ってるんだ、あんなところ行ったんだっていうのがわかると思うんですけども、まずはギフスープスというバスケットボールリーグに明美さんかなりご熱心でして、思った以上に、ハマってるんですよ。地元で行われます試合は、これも地元のケーブルテレビ局がすべてこう中継というかね、録画中継をしてくれるということでして、この週末29、30も、試合が地元で行われまして、そちらの録画番組、録画しといてねっていうことで頼まれて録画して、それをねこう後からゆっくり二人で見てて、まあわからないなりに、これはなんでファールなんだってことを、多分これはあそこのディフェンスがファールなんだよみたいなことを私もにわかな解説をしながら、話をしてたりとか、3秒ルールとかね、そんなことも徐々に私も、バスケット、一つ一つ覚えつつということで、ブースター1年生という感じで見てますけども、 またね、そんなことでバスケットボールの試合ちょこちょこ来年も見に行くことになりそうです。1月もなんか郡上の方で試合があって、その日がちょうどお互いに休みが合いそうだから行かないとかってね、そんな先の方の、スケジュールも見てなんか楽しみにしてましたので、かなりね今年はそうですね、バスケットボール元年という感じで、明美さんの中ではちょっとまあ FC リーグが飽きたわけじゃないんですけども、彼女の中で今年はかなり不甲斐ないという結果に終わったみたいですので、はい、バスケットボールちょっとね、これからも来年も追いかけていくのかなと思います。うん、それとですね、何したっけ、ああそうか、しゃぶしゃぶ食べに行ったりとかね、まあどうでもいいんですけども、そんなことしたりしてましたね。うん、まあお正月に関しましてはこれまた二人とも、あまりこうのんびりとゆっくりと過ごすってこともあまりなさそうなので、元旦に実家に戻ってとかね、そんなことぐらいですかね。まあ実家といっても岐阜市近郊ですから、まあそれほど、離れてるわけじゃないので、はい、遠出することもないですし、まあまあ、あ、そうそう、この前ね久しぶりに今年の歌い納めってことでカラオケに行ってきました。ちょうど年末料金ということで、ツイッターなどでもかなりこう問題にというかね、話題になってましたけども、あ、すごい BGM が終わるぐらい喋ってますね。もうちょっとだけ付き合ってくださいね。まあ某と言っていきましょう。某カラオケチェーン店で、年末料金で、6人で行ったのかな。で、歌いじゃないや、飲み放題をつけたら、3時間で3万円違う、6万円とかなんか、で、まあ、ぼったくりだとか、まあ、その、発信者自体はぼったくりで書かなかったんですけども、まあ、それについてて、レス的なところで、まあ、そんなぼったくりみたいなことはあったんですけども、発信者の方は、いや、気をつけなきゃっていう風で多分終わってたと思うんですけどもね。まあ、私、ほら、言わずと知れた人から好きでして、今年もかなりの回数人から行ってましたけども、年末年始に関しましてもね、結構、各店舗よく行くお店の年末年始料金をこうちょっと見比べたりしてみたんですけども、うん、確かに通常の、まあ、土日料金とか、まあ、平日料金からすると、まあ、倍じゃ当然効かないような値段、下手すると3倍4倍5倍ぐらいまでの料金になってるお店もありますのでね、まあこればっかりはね、我々がどうこういう話はないですし、まあお店の、こう、意向というかね、考え方ですから、まあそうですかとしか言いようがないですし、まあそれが妥当じゃないと思えば行かなきゃいいだけの話だったりもするので、ね、まあ年末年始料金というのは、ちょっとね、まあカラオケとか、あとはどうなのかな、まあ、ホテル関係とかね、まあ、交通機関もすべてかな、そんなことで、まあ、需要と供給ですからね、こればっかりは。高くなるとはしょうがないとは思うんですけども、うん、でも、一言、まあ、言わせてもらうっていうか、カラオケ屋さんに関しては、ちょっとね、度が過ぎてるところがなきにしもあらずってお店もやっぱりあるんですよ。うん。だから何度もこれもあれですけども、お店の意向なのでどうって話じゃないんですけども、いや、ここまでするのっていう時もやっぱりあったりするので、どうぞ皆さん、年末年始ね、こう久しぶりに会った友達同士とか、まあ中には親戚とかね、この時期だからってことで、じゃあっていう風でカラオケ行くかって言って、料金をきちんと確認せずに、2時間3時間楽しんで、いざ支払いって時になると、うん、こんなんなのってことは、まあ本当に地方都市でも十分あり得ることだと思いますので、お気をつけいただければと思います。はい。 ではでは、長いことお話ししてまいりました、ヒデのリトルラジオ、今回はこの辺で、次回はですね、日曜日の収録で、6日の日になりますかね。はい、年が明けての6日の日の収録となります。きっと、明美さんは戻ってきてくれるはずです。はい、別に何があったわけじゃないですよって何度も言うと余計に怪しまれるので、はい、大丈夫です。戻ってくるというか、はい、お声聞けると思いますので、お楽しみにしてください。最後、一人喋りとなってしまいました。どうぞ皆様も、健やかに、お過ごしいただきまして、良き一年をまたお迎えいただければと思います。ですね、ジャクソンさん、先ほどの件ですね、朝までは6人でって連絡入れたのに、最初の人数12名で朝までコースにされていたことがあります。さすがに最初の予約の時のメモを出して、これを複製して渡していると警察に持っていくというと、請求が正当な金額になりました。そうなんですよね。まあ、多くはアルバイトの子たちがやってるって、まあその、本部というか、ね、オーナーというか、店側の指示に従って請求するんでしょうけども、私もね、まあ、なんだったっけね、あったんですよ、一回。これ人からじゃなくって、何人かで行った時に、祝日だったのかな？なんか、祝日でもなくって、土曜日でもなくって日曜日でもなくって、でもなんかこう休みと休みの間みたいな、なんかよくわかんない日があったんですけども、それなのにで平日だと思っていったら祝日料金みたいなことが確か一回あって、揉めた記憶がありますけどもね。まあもちろんもう払って帰りましたけどもね、はいね、まあこういったエンターテインメント的なものって、こう、入るときにね、あまり揉めたくないというか、いくらなのって、こう、確認するのって、こう、無粋とされがちですけども、いやいや、そんなことないですから。はい。払うときに揉めるのはね、本当に、お互いに嫌な気分しか残りませんから、せっかく楽しみに来て楽しんで帰る。ね、楽しみに来てるところで、こういうところで最後に気持ちよく払いたいですからね、払う方だって。うん。そこでのトラブルっていうのはやっぱり悪印象しか残しませんし、その店を今後また利用っていうのもちょっとね、考えたくもなくなっちゃいますし、誰も得しない話だと思うんですよ。ですから、まあ、アップチャージされてるのはしょうがないですし、それがどんなシステムでどんな風になってるのかっていうのは確認する。まあ、ただ本当それだけですし、自分で確認するの面倒とか難しい、料金体制ね、結構本当面倒というか難しかったりするので、お店の人にも直接聞くっていうのが一番いいかもしれませんね。こんだけのこの人数でこれぐらい歌いたいんだけども、いくらなんのみたいなことを。そうすると向こうの方が、あ、それでしたらフリータイムの方が安いですよとか、あ、じゃあこのコースにされるといいですよとかっていうのも、向こうの方から提示してくれたりもすることもありますのでね。はい。楽しく、はい、過ごして、楽しく払いたい。楽しくというか気持ちよく払いたい。はい。我々は単にそれだけを願ってる話ではあると思います。はい。思わず長くなりました。では、ここらで今年は終わっていきたいと思います。どうぞ皆さん、いよいよ年をお過ごしくださいませ。来年は1月の6日からのスタートとなります。それでは今年にね、ありがとうございました。ではまた皆さん、さよなら。来週で、次回は来年の1月6日です。では皆さん、おやすみなさい。さよなら。